そこアニ増刊号。今回は2016年4月1日に最終巻の5巻が発売になりましたライトノベル。週末何してますか？忙しいですか？救ってもらっていいですか？より著者の彼野明さんをお迎えしてお話を伺いします。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
改めまして、今回のゲストは、週末何してますか？忙しいですか？救ってもらっていいですか？著者の彼野明さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ひどくない話を書くひどくない作家、彼野明です。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。もう4回目のご出演になるんですね。
4回なんですね。
はい、4回のお話を、はい、伺いに来られるとはありがたいです。
はい、なんか話すことあるのかなと毎回思っています。
何をおっしゃいますか。最終巻ですよこれ。
そうですね。
聞きたいこといっぱいあるし、いろんなことが明かされましたもんね、これで。
しかし書いてる側は結構頭が今真っ白なんですよね。書き終わっちゃったんで。
そうですよね。完結おめでとうございますという形になりますので、まあ、まずはね、今作を書き終えての、まあ、お気持ちからちょっと伺ってみたいなと思うところですが、真っ白ですか？
はい。まあ、基本真っ白で、そして、新章の進行をどうしようっていう気持ちで胸がいっぱいですと。
そうですよね。はい、今回は4月1日発売が、スカスカの5巻と、はい、新章、週末何してますか？もう一度だけ会えますか？という2冊同時発売ということで。
はい。しんどかったです。
お疲れ様でした。
ありがとうございます。
大変でしたか？やっぱり。
そうですね。同時に発売ということは当然なんですが、締め切りも非常に近いところに設定されていますので、5巻の原稿を書き上げて、ああ、やった！最終巻書き上げたぞ！いう気持ちを、まあ、2、3秒で切り上げて、よし、次の締め切りだ！なってしまうので、ちょっとこう、達成感をものすごく凝縮して、なんか済ませてしまったので。
2、3秒に凝縮して。
なんかすぐもったいないことしたなという気持ちはちょっとあります。なので、はい、作者としては現在、チェックポイント一つ超えたぞぐらいの気持ちでいます。
落ち着く暇もなく、始まりましたからね。はい、いや、でも本当に、まだちょっと、一応ネタバレなしに今はなってますよね。大丈夫ですよね。
一応ね。
はい。ただ今回はやっぱりもう最終巻というところもありますので、配信も最終巻の発売から1週間経過していますので、今回はもう最初から最終巻のネタバレを含んでお話を伺っていきたいなと思っております。まだ読んでいないという方はぜひ読み終えてから聞いていただくようによろしくお願いいたします。はい、言いました。これで大丈夫ですよね。というわけで、5巻というかもうスカスカのお話全体についてお伺いしていきたいなと思います。もう今回は、あらすじはいいかなっていうふうに少し思ってるんですけど、大丈夫ですかね？
大丈夫でしょう。ここまで来て。
聞いていただいてる、はい、ということは、はい、もうしっかり。
他のね、まだ読んでない方が、もし、スカスカを知らない方が聞いてるんだとしたら、最初から。
読まないと。
読んでみ。
ですね、前の特集を聞いていただくという形で。
そうですね。
ですね。
はい。過去3回スカスカ特集やらせてもらいまして、毎回ちゃんと世界観説明を入れさせてもらっているので、そこでちょっと保管していただく形で、もう今回本当に聞きたい質問がたくさんありますから、私たちから。
お手柔らかにお願いします。
はい。よろしくお願いいたします。じゃあ早速、まあ、5巻手に取りまして、
はい。
ちょっと開きますね。5巻すごく厚みがあるんですよ。
そうですね。
他の巻と、はい、比べて、ページ数もですね、371ページ。
そんなにあったのか。
そうなんですよ。今までが286ページでしたっけ？
そのくらいです、
ね。はい。なんですごい盛りだくさん。この時点で盛りだくさんなんですけれど。
それに1ページあたりの行数も増えてまして。
あ、なるほど。1ページ何行みたいなのが。
はい、多分これ、それまでと同じフォーマットでやっていたら、さらにすごいページ数になっていたはずなんです。
これ背表紙もね、ちょっとこう並べるとこんな感じですね。
かなり違いますよね。そっか、今までと同じ行数でやってるとあれですね、ドンキ作家の仲間入りだったかも
しれない。そうですね。ちょっとこう殴った時のダメージがもう1点ぐらい追加されてたかもしれません。本はドンキです。
いや
使
スカスカに関してこう精神的ダメージを与えてからのドンキになるわけですからね。前の巻が、後書きページがなかったんですけれど、今回はしっかり後書きある形なので、はい、トラップはないと思いますけれども、
ね、別のトラップがありますので、後書きを先に読まれるのはちょっと避けた方がいいと思います。
あ、今回も
事前に、ね、おっしゃってましたよね、はい、ツイッターでもういつも拝見しております。、
はい、ありがとうございます。
そうなると、ね、引っかかることがありますからね。こちらの後書きに書かれてましたけれど、まあ、狩野さんがこの作品を考え始めたというのが12年前というふうに書いておりましたけれど、
は
い、
そうですね、
はい、
最初に企画書にしたのがそのくらいです。
うーん、実際にこうやってお話になった世界とは、まあ、どれぐらい違いがあったのかなっていうのはちょっと気になりました。
まるっきり違うものになっています。
おー、まるっきり。じゃあ どのあたりが残ってる。
ですね、世界の基本の設定だとか、はいはい、主人公が戦いに行くんじゃなくって、うん、戦いに行く女の子たちをこうハンカチ振りながら見送るだとか、うん、まあハンカチはなくなりましたけど、そういった骨格のところはほとんど残ってるんですけれども、あとあれか、地上が砂になってるところとか、
うん、
なんですけれども、キャラクターだとか、話が実際にどういうふうに動いていったかだとか、そういったところは、当初、予定してたものからはまあだいぶ違うものになっています。
もっとこの妖精倉庫の中だけというか、箱庭感がさらに小さな世界だったのかなっていうふうに
思うんです
けれど、ね、まあ、それが全体に広がって、
はい、
さらには今回はちょっと宇宙にまで出ちゃったんじゃないかぐらいの規模になってるんじゃないかなと思ってます。
まあもともとこうお星様からやってきた人たちから始まってるので、宇宙的なものはどこかに感じてもらえればいいと思います。
キャラクターとかも結構変わってるんですか。
そうですね、
主人公のヴィレムをはじめとして、
はい、12年、まあ本当長いですし、いろいろとお話別のところで作ったり変えたりしてきてますので、昔作った企画書からちょっとこうキャラクターとか話の骨格とかをかなり流用、他の作品に流用してしまって、うん、まあそういったところを中心に新しいものに作り変えていると。なので、そうですね。例えば、ヴィレムがもっとこう、芝居がかった自信家だった。
へー。
とか、ナイグラトさんが、クールでサディストな甘やかしママだった。とか。
なんかちょっと楽しそう。
今、相反する要素が詰め込まれてて、わ、どんな、だったんだろうって思いましたね。
いやー、ちょっと12年前の僕に聞きたいですね。そろそろ僕もわからなくなってきています。あと、そうですね。クトリとネフレンの性格が正反対でした。というか、まあ逆でした。
いや、これ。
物語の立場的には変わってないんですか？
変わってない。
クトリがまあ、はい、ヒロインで、ネフレンがサブみたいな形には一応なっている
。あれをサブというかはともかく、まあそうですね。
うん、
クトリが割と無口で喋らなくって気持ちが見えないタイプだったんですけれども、これ、なんか、どこにでもいる感じになってきちゃったな。いうのとか、あとそうですね、クトリに語らせたい言葉その他もろもろが結構増えてきたので、もうもっと素直に感情を出すキャラクターにしようっていうことで、もともとねフレンに用意されていた性格がそこにストンと入り、今のような形になったと。
うん、それに相まってヴィレムもやっぱり変化した。
ヴィレムに関しては、別のところで書いた別のキャラクターにどんどん似てきてしまったのでっていう事情です。
事情。
はい。まあ、今のこのヴィレムは、いい性格になってくれたなと思います。
すっかりお父さんになっちゃって、
はい、
芝居がかったヴィレムとかちょっと
気持ち悪いですね。
気持ち悪いですね。この、まあ、彼のセリフって、ただ、今の形で抜き出しても結構、なんて言うんですか、キザかもしれないじゃないですか、言葉だけ見ると。
いや、キザだと思います。
いやいやいや、これがね、彼の性格だから許されるんですけれど、
はい、
こいつで言ってるんだなってい
う、うん、
いや、もっと素直にうざい感じのキャラだったんです。
いや、よかったね、今の形になってくれて。タイトルの話をちょっと伺ってもいいですか。
はい。
週末っていう言葉が、まあ、ずっと私一番最初の特集から、まあ、もうワードとしてイメージをこうガンと突きつけられるワードだなっていうふうに思っていたんですけれど、はい、結末を迎えてちょっとイメージが私変わって、
はい、
まあ、今はこうやってざっくりとした言い方をさせてもらいますけれど、まあ、週末っていうキーワードを狩野さんはどのように今までこうやって捉えてきたのかなっていうのを 聞いてみてもいいですか？
はい。そうですね。まず、人によってかなり解釈に幅のある言葉だと思っています。共通点といいますか、まあ大体どんな方も週末って言葉から感じるイメージとしては、明日死ぬのが決まっているから今日をどう生きようみたいな、シチュエーションと問いかけの組み合わせ。これが、まあ、最もオーソドックスな週末感だと思っています。で、週末ものっていう多くの物語は、この決まった死っていうものを、全人類共有の大きなものとして、もう世界丸ごと終わりだから、自分たちどうしようっていう形で描いているだろうと。ただ、もともと、週末っていう言葉も、そしてもちろん死というもの、そのものも、もっと小さな個人に帰属できるものだと。例えば、週末医療。ターミナルケアって言葉があるわけですけど、
はい、ありますね。
これは、重たい病気の末期患者の苦痛を取り去り、穏やかに最後の日々を過ごしてもらおうっていうコンセプトのもので、まあ当然週末ってついてるからって世界終わったりしないわけですよ。
うん、
こういう、個人にとっての終わり、個人にとっての今日をどう生きよう、みたいなものを、うちのシリーズにおける週末という言葉に、まあ近いものとして用いています。こうなります。
いや本当今の答えが私すごくストンと落ちて、今まで結構世界の感覚で私週末を捉えてたんだなってすごく思ったんですよ。だからもう、はい、私五感を読んだ時本当に目がうつろで
、はい、
っていうのも本当にキャラクター個人個人にこの週末という言葉が突きつけられていたというか、なんか本当にそこに生きて週末の世界を、
はい、
なんて言うんですかね、待つっていうのをなんかもう、うん、苦しかったですっていうことが言いたい、はい、本当にひどいですよ。何がひどくない話をかけさんかですかと、
いやいやいや、
最初の自己紹介で、
ね、ひどくないですよ。
言いましたけれど、なんか本当この言葉がこんなになんて言うんですか、身近な言葉だったんだなっていうのをすごく思いましたね。
そうですね。考えてみると誰にでもそばにあるものであるとなっていきますね。まあタイトルは一巻が書き終わってタイトルが決まってその後に付け加えた要素ではあるんですが、
その何ですか、彼野さんはこう週末感のある世界っていうのが結構好きだったりするんですか？他の作品に関しても、アニメとかも結構ありますよね。
そうですね。週末感があるものが特に好きっていうつもりはあんまりないんですけれども、うん、そういうものを匂わせていた方が、現在、今生きている自分たちっていうものにより強くフォーカスできる気がして、うん、確かにちょっと傾向として好きではあります。
そういう状況を描くと、なんか生き様が見れますから、なんかこの ね、物語においてもそう思ったんですけど、はい、私は一巻読んだ時は、もう本当にてっきり世界の終わりっていうシチュエーションに、こう囚われてしまってたので、
はい、
先ほどのお話を聞いて、そうだよな、一人一人の物語だよなって改めて思います、
は
い。
まあ世界そのものもなんだかんだでぶっ壊れかけていますし、そちらの方からイメージ入ってもらうっていう形ではあるので、もちろんその読み方で正しいと言いますか、こう
自然な、
そうですね。
ああ、そうですね、はい。うん、そうかもしれない。で今5巻まで読んで。さっきのお話を伺う前にも、私一人で読んでても、やっぱり一人一人に、すごく、はい、なんだろう、もう、世界が違うから、感情移入っていうのとはまた違うんだけど、こう、一人一人に思いがすごい強くなっていったから、はい、この彼野さんの意図してることは、伝わってきました。
ありがとうございます。
先生かなみたいな。
何者私は。
でもやっぱその、世界の終わりだろうと、個人の終わりだろうと、もう切羽詰まってるところの方が、やっぱり人間とか、そういう考え、心を持ってるものって、やっぱりこう、本来の素が出てくるっていうんですかね。
はい。
その時に話す言葉は、ごまかしとか、その場しのぎじゃないだろうっていうのは、やっぱり、そういう前提で僕らも考えるんで、ヴィレムが、どれだけ、この、クトリたちに対して、そんなこと普通できるかとかするかとか、そういうことをやっても、あ、こいつはこういうことをできちゃう人なんだなっていうのが、すごく入ってすんなり入ってくるから、うん、そういうシチュエーションを作る上でもいいと思うっていう。僕らは読みやすいと思う。うん、だその分辛いんですけど。
なるほど。
分析したがりで本当にすいません。
いやいやいやいや。むしろ参考になります。
ではちょっと5巻の話に、入っていこうかなと思います。
はい。
まずは、まあ最初からいきましょうか。4巻の衝撃の引き。
ね、人間やめましたって。
もう一番驚いたというふうに私たちも言ってたんですけれど。うん、
はい。後書きがなかったことじゃないんですね。
いやまたそういう、主人公ですよね、ヴィレムって。
まあ、そうですね。
いや、これもちょっと心理をついているというか、主人公って、この作品において誰って言い切れないものだったんだなと最終的には思いましたが。
そうですね。あの、クトリがもう一人の主人公をやっている。まあ、で、ヴィレムがもちろん主人公をやっていると。まあ、その上で3巻でクトリがまあ退場しまして、主人公がヴィレム一人になったぞっていう体裁からの4巻なので、うん。ひどいですね。まあ、そこに何か言葉を付け加えるとすると、あれです。主人公だからとか、ヒロインだからとか、まあ、そういう理由で、ひいきはしません。公平な作者であることを心がけています。
厳しい世界に生きてるんだから、みんな、主人公だろう、ヒロインだろうが厳しい目に遭うと。
でもなんか、5巻に入って、その、ヴィレムが主人公っていうわけじゃなかったんだなっていうのがあったから、すごい私は、すごいもっと俯瞰的になったんですよ、今までの読み方より、はい、神様視点っていうんですか。
そうですね、
はい、まあ、5巻、また後の話になりますけれど、
はい、
さらに、エムネット・ホワイトとかそのレグル・エレを見ていったさらに上の視点に私たちなれるわけじゃないですか、
はい、
だからもうなんていうんですかね、うんと思いました。今の時点ではそんな感じになっちゃいますね。
そうですね。3巻までと4巻までと、で、主に、こう、ヴィレムとクトリに、こう、視点を合わせて、物語が進んできたのに対して、5巻ではこれまでに登場したいろんな人物に、こう、それぞれカメラが、ふらふらしながら、全体的に、こう、状況を追いかけていくっていう形になっていますので、こう何かに感情移入するっていうよりも状況そのものの中に浸ってもらう感じの描き方になっていますと。まあそのせいですごいページ数になったというのもあるんですが、あとあれですね、神様の視点で物語を読むように彼女たちの人生を昇華するいうこと自体が作中のとある登場人物にまあそのまま重ねて読んでいただけると、そういうふうな仕組みになっています。
でもそれって僕らが読んでてもそう思ったんですけど、
はい、
結構辛いことなんだよなって思っても、僕らのこの5巻を読んでて、なんか状況が悪くなっていったりとか、進んでいってほしくない方向に進んでいくのを見て理解はできるんだけれども、それをじゃあどうにかできるのって言ったら、まあもちろんもう本としてここに僕らはあるから読むだけしかできないからっていうのもあるしっていうの、同じ目をずっと味わってきたのかという、
はい、こう冒頭から登場する彼女の気持ちがとてもよくわかるようになっています。
そこをもう見て読んでて、ああこれすごいなって思って、ああ巻き込まれてたわっていうのはありましたね。そもそもこの表紙見た時に、まあ女の子わかるんですけど、今回のこの周りの、はい、巻きついてる、そう、竜宮の使いみたいな、これなんだろうみたいなところからも始まったりとかして、今まで表紙見てると、そういうファンタジー要素を思わせるような表紙って、一巻の剣ぐらい、セニオリスぐらい、
ね。そうですね。
確かに。もう名前を出しちゃいますか？では、
うん、
今回の表紙が、エルク・ハルクステン。
はい、
でよろしいですね。はい。そして巻きついているのが、前回の特集でもちょっと名前が新しく出てきたよねというふうに言ってましたけれど、カーマになるんですよね。
はい。
まあ、この世界のね、成り立ちがこう、五感の中では明らかになったというところもあるんですけれど、
はい。
そもそもの話をちょっとしていきますか。
はい。
はい。まあ、ずっと、クトリたち、妖精たちが戦っていた獣が、この星、地上の先住生物であった。
はい。
ですね。はい、だからこう、エムネット・ワイトがアルマリアが獣だったのかとかそういうのではなくて、
はい。
もう、なんて言うんですかね、そっちが先だったんだというのが、私たちが侵略者だったのかというところになるんですかね。
そうですね。結局何事も、 立場変えてみれば、見方変えてみれば、簡単に逆転してしまうよねっていうのを、まあ、露骨にそのまんまここにも、一箇所ドーンと表してみたという感じになります。
だってね、もう先住生物、さっき私侵略なんて言葉を使いましたけど、別に侵略してるわけじゃなくて、これもまた一つ幸せとか、まあ、ふるさとを求めてやったことであって、はいはい、でここでじゃあ出しますね。ビジトルスの方ですよね。
はい。
はい。先住民族に対して、この世界にやってきたのがビジトルス。まあ、それがエルクにも当たるわけですけれど、うん、まあ、そしてエルクの、まあ、家族って言っていいんですかね。
そうですね。同じ一族。
はい。そして、ではこのエルクを取り巻いているカーマが、家来というんですか、従属している、まあ、三中と呼んでいいんですかね。ね、はい、カーマ、J ・イーボーというふうにずっとひらがなで書かれていましたけれども、まあ、そんな関係性だったんだということが、もうどんどんどんどん明らかになっていって。
はい。4巻でも半分近くはその辺を出してはいるんですけれども、うん、まあ、あの時点でそこまで読み取る方もいましたが、
うん、
まあ、なんだろう。まだ明言されてるわけじゃないぞっていう形だったものを、今回序盤からもうがっちりと前提条件として出してしまって、まあ、その上で話が動いていきます。
カーマとイーボはいますけど、はい、ジェイだけ結局出てこなかったんですよね。
回想シーンでね、チラッとね、喋ってる。
あ、喋ってもいましたか。そうかそうか。
喋ってます。
ちょっと落ち着いた感じで話してましたよね。
はい。残りの二人が落ち着いてない感じだったので。
そうね。カーマ出てきていきなりおばちゃん口調だったから、最初おかまと思ったんですけど。
いやいや、一応ちゃんと女性です。
なんかこう、神様、星神って書いている人たちの周りにいる人たちだから、はい、もっと落ち着いた、どっしりとした皆さんかと思いきや、
結構、まあそれはね、
楽しげな皆さんでしたね。
スボンが出てきた段階で、イーボも出てきて、あ、こんな砕けたやつなのかっていうのは、もう一回やってることだから、予想はできたかもしれないんだけど、お前もかってなって。
まあちょっと三人ともがあんな感じだと、多分、全く家来として役に立たないんじゃないかなっていう気持ちはあったんですが、まあ三人目。結構真面目な感じにちょっと動いてくれたので、
あ、
作者が助かってました。
たしなめる役だったのかなっていうのがちょっと想像できる。
そうですね。
ですよね。ね、ほんとこう、星神様という立場なのにこんなちょっとフレンドリーなキャラクター付けをされてるから余計さっきのこう、立場を逆転したらじゃないですけど。うん、ま
あ、彼らは星神ではないです、
ね。ああ、はい。失礼しました。山中の。
ポト
ー。はい、ポトーの皆さんです。ポトーの皆さんもちょっと。
これ、ジェイはどんな人だったんですか？
まあ、言葉に、喋っていた言葉に出ている通りの、生真面目委員長タイプのジーヤさん。
ジージ
ー。そんな感じですね。まあ、そうですね。スウォンとエミッサを瞬殺したっていうのが、まあ、2巻で語られてますけど、あの後、順当に獣にやられまして。
あ、勝てなかったんですね。
はい。で、まあ、不死不滅ではあるんですけど、理由があって、こう、表舞台には出られない体になって、それで今回のシリーズ出ていません。
うん、ただ、どこかに、じゃあ、
います。
なるほど。じゃあ、この後とか出てくるか、ねって。
わかんないです。秘密とかじゃなくってわかんないです。
基本的にこの3人は、まあ三中は、はい、エルクが、すごく大事っていうのは共通して持ってる意識ってことですよね。
そうですね。
アットホームな職場。
職場とかいうふうにこう想像させられちゃうから余計親近感湧いちゃうんだよね。辛さが倍増してしまうというか。
まあ、それでも、あの三人というか三柱に関しては、メンタリティがやっぱり神様なので、この世界に愛着を持ってはいても切り捨てられる立場に、あるので、やはりこう、ところどころ浮世離れしたことを言うし、感情移入すると大変なことになるかなとは思います。
ちょっとじゃあ、そもそもビジトルスっていうのが何者だったのかというのもちょっと、彼のさんの口からも伺ってみたいなと思うんですけれど、まあ作中ではスウォンが語ってくれていましたが。はい、
そうですね。まあ、スウォンの口からでは言えなかった言葉を使って説明しますと、
はい、
まあ、ビジトルスというのは宇宙人であると。
うん、
星船が宇宙船。で、ポトーは環境制御コンピューターであると。
ほー。あ、そっちなんですか？
はい。
はい、
AI みたいなもんです。で、 故郷の星を離れて放浪していた宇宙人たちが居心地の良さそうな星を見つけてテラフォーミングした上でそこに住み着いたと。このテラフォーミングやったのはポト、
うーん、
命じたのがビチュトルスと。だからビチュトルスが世界を創造したって言いつつ実際の作業はポトがやったっていうことになっている。で、先住の獣ですね、これについても命がそこにあるっていうのを気づかなかったんですよ。ビチュトルスたちが考える命っていうものとあまりに形が違ったから。多分今地球人が火星をテラフォーミングしてもそこに何か命があったとしても気づけないと思うんですよ。タンパク質じゃないからだ、これは違うみたいな話になると。そんなレベルで本当に悪意とか全くなくそこに住み着いただけなんです。そうやってまあ、ちょうどいい資源があるなみたいな気持ちで自分たちの世界に獣たちも一緒に組み込んでしまってあの世界が始まったと。そういう、なんだろう、言葉を変えて説明すると完全に SF になっちゃうんですが、はい、そういう始まりです。
作中何度も出てきましたけど、単純なおとぎ話なんてものはないみたいな話が作中に出てきましたけども、
はい、
まさにそうですよね。悪い奴らが来て、なんか、ダメなことをやってとかじゃなくて、はい、誰も、何も、悪意を持っていないのに、そこに来てしまったことによって、弊害が見えないところで生まれてて、もうそれが取り返しのつかないことになってて、誰かが何とかしてくれるような問題じゃ、すでにないみたいなのは。
そうですね。まあ、大抵世の中の問題っていうものは、よくよく見ていくと、そういった側面をどっかで持っている。ですよね。それはもう悲しいことではあるけれども、だからこそこう、世の中にいろんな物語があるんだ、というようなのをこう、その物語自体を物語にして、五感でドーンと出した形です。
すごくわかりやすいというか、視点によって全部変わるっていうのが今のお話もそうですし、それを、はい、お伺いしてからちょっともう一回読もうって今思いましたね。いろんな目で見たいなと思います。
一巻読んでた頃は我々は悪いのがビジトルスで、で今倒さなければいけないものが獣でと思って読んでたら、まあゴロゴロ変わったなっていうのが素直な感想で。
いやー、こっちの方の話をするっていうのを一巻変えた時点であんまり考えてなかったんですけれどね。
すごいですね。でもそれでここまで来るの
は。いや、設定とかその物語の種とか湧いてあったんですけれども、それを裏の、背景、バックボーンとして置いておいて、で、ゆるゆると養成倉庫でずっと話をする予定だったんです。
ここまで種明かしをしてしまうとは
思ってなかったですね。
だから補足とかおっしゃってたんですね。以前の。このおまけの話でなんですよみたいな、
一人の話の打足だというふうにインタビューの時もおっしゃっていたのが、こう作中のワードでもちゃんとはっきり打足に打足をというふうにミレムが言っていたので。
言ってましたね。
はい。なんか本当にそうだったんだなと思いました。ここまで知ってしまって辛いですみたいな感
じ。やっぱりその言葉に変えるんですね。
いやいやいや、でもまあ本当そうだなと思いました。あんなに追い求めていた真実はこんなに辛い気持ちを最後に持ってきてしまうんだなというのは、結構現実世界とか他の世界でもあることなんだよなとちょっと思いながら読んでましたね。まあ、
真実なんてものは結局自分がどこで納得するかだけですから、こうなんだろう、もっと幸せなところで納得してしまえばそこが真実にはなったとは思います。
すごい、もう幸せってなんだっけみたいな話になっていきそうなので、もうちょっとキャラクターにフォーカスして話を移っていきたいなと思うんですけれど、
はい、
まあ、今までちょっとビジトルスとかキャラクターのさらに上の人たちの話をしてきましたけれど、今回、まさかのナイグラートのお父さんってよろしいですか。
はい、
もう出てきたじゃないですか。コルビナ・ルーチェ氏のお話は結構今回全体の大きな部分を占めるんですけれど、まあ、ヴィレムが記憶をなくしてしまった時にお世話になっていた宿屋のお父さんが、
はい、
なぜ彼が、
そうですね、なんで彼だったんでしょうね。
はい。
いや、本人たちも言ってましたけど、なんでこの展開でこの人美少女じゃないんだろう。何度もちょっと作者が首をかしげてました。
あれは首をかしげたから出てきたセリフなんですか、それともあのセリフが先に作って、 やっぱりおかしいよなって思い始めたのはどっちなんですか、
ね、それもちょっと記憶が曖昧ですね。ほぼ同時だと思います。
なるほど。
こんなナイグラートのお父さんなんか出てきたら、ナイグラート絶対にヤデアに来てくれると思ってたのに来ないあたりもこう憎いなと思ってい
ましたよ。いや、本当なんで来なかったんでしょうね。
本当ですよ。出会えないのかよ。もう、すれ違いかよ、と思いながら。
はい。すごい近くまで来てたはずなんですけれど、なんででしょうね。
そして、新章も始まったところなんですけれど、このスカスカという話はこれで結末を迎えたというところになるんですけれど。はい、
まあ、新章まで含めてスカスカになって、あるので、
はい、
第一部、
週末
7の方ですね、
はい、
が完結です、
衝撃のね衝撃のと言っていいんでしょうか。
私は、
はい、これ本当に感想が割れていて、
はい、
ハッピーエンドだったじゃんっていうスタッフもおりました。
そうなんですよ。それ、僕ここでちょっと、ね、いつもうちのラジオの本編の方で喋ってるクムさんなんですけれども、はい、はい、僕まだ読んでないのに、
それ言えちゃうの？
ハッピーエンドじゃんって言い出して、いやいや、ネタバレでしょみたいな感じになって、で、だから僕はこれは結構辛かったんですけども、はい、そういう話を知ってたんで、先に聞いちゃったんで、割と穏やかに読めたんですけど、はい、最後のがこれが、俺はハッピーエンドだとはちょっと、そんな手放しで喜べるかなっていうところで疑問なんですよね。
いや、でも、本当それこそ、この週末を世界視点で捉えていたら全然ハッピーエンドじゃないけど、まあ、ビレムとかそれぞれのキャラクターにとってはハッピーだったのかなっていうふうに思うかなっていうところが私はあるかな。
そうですね。
なんか良かったとかハッピーエンドだったっていうことよりも先に疑問の方が先に出てくるみたいな。ビレムがどうして君は帰ってこれたんだいとか、この新しい女の子はなんかすごく似てる感じがするんですけど誰かにっていう
最後の差し絵にもなっているリエル、
ね、そう、ただただただ似ているだけなことはあるまいとは思うんですけど、じゃあ何なのっていうところが気になってあ、これでとりあえず第一部が終わるから次の新章で話をしていくんだなと思ったら、まあ、違ったんですけどはい。
ビレムはどうやって帰ってきたんですか。彼、あれはどれぐらい先の話になるんですかね。
ですね、5巻のエンディングは、
はい、
まあ、すっごいネタバレですけれども、
はい、
5巻エピソードよりも10年近く先の話になります。で、新章、週末何してますか、もう一度だけ会えますかの方が5年後なので、
はい、
新章よりもさらに後のお話です。なので、ティアットたちがまあ遠くでワンヤワンヤやってる間、うん、ビレムはまだ起きてません。その間に何かが起きてるのかもしれません。
はい。
いいか、みんな今重要なことが言われたぞ。ということは、ここの会話で出てきている人間たちは知らないということだな。
あ、まあ人間一人もいませんけど。
あ、そうですね。
妖精たちが、そうですか。
いや、衝撃の情報です、それは。
うん。それを踏まえた上でちょっとエンディング読み返すと、肝心な名前がいくつか出てません。
私もハッピーエンド派だったんですね、
はい、
この最後まで読んだ感想、
はい、
直感的に。でも違うじゃないですか、今の聞いたら。
いや、どうでしょうね。
いや、手放しじゃ喜べなくなった私は。少なくとも何か起きるんだなっていう。
さあ、どうでしょう、ね、何してますか、もう一度だけ会えますかは一応別の話なので、救ってもらっていいですかの方の物語の終わりとして、エンディングをハッピーと感じるか、うん、アンハッピーと感じるかっていうのはもうそこで結論出していただいていいと思うんですよ、
うん、
それをその結論を抱えた上で新章でその感想がどう転がっていくかがまた別の楽しみになっていくといいなと思っています。
うん、5年後の週末何してますか、もう一度だけ会えますかの時点で発生しているのか聞いてもいいですか。
ちょっと秘密にさせておいてください。
はい、わかりました。まあ可愛いですね。
可愛いですねなんかこう明後日の方向に感想を飛ばしてきましたね。
それではですね、ちょっとそのもう一度だけ会えますかの方の話も伺ってみたいので、今回の5巻の最後の質問としてですね、私からちょっと聞いてみたいんですけれど、この週末何してますか、はい、忙しいですか、救ってもらっていいですかというこのタイトルって、最終的には誰が誰に向けたメッセージだったのかなっていうのが、まあ、気になったというか、私が読み終わった時に思ったこととして、なんかこれって誰かが誰かに向けてっていう決まりではなくて、むしろ読者の言葉だったのかなぐらいに思っちゃったんですけど、これって明確な答えがあったりするんですか？
そうですね、明確な答えというのはちょっと違うんですけれども、うん、あの作中の全員がそれぞれ誰かに向けて叫んでいた言葉みたいな解釈ですね。あの誰もが自分自身の終わりを前にしながら、さっきの週末の話にも絡みますけれども、まあ、大抵みんなどこかの行き止まりに向かって歩いている。その行き止まりを目の前にしながら、まあ、誰かに救いを求めている。そういう、まあ、作中の普遍的なテーマのようなものが、この救ってもらっていいですかという言葉につながってるんだと、まあ、そういう感じになっています。
そういう解釈でいくと、もう一度だけ会えますかも。少し。
そうですね、
はい、このままでは新章の方の話も少しだけお伺いしてみたいなと思うんですけれど、いやー、さっき私がですね、五巻が死んだ目で読んでいたと言っていたんですが、もうこの新章を読んでこれこれと思ってしまってもうなんて言うんですかね、また新たなスカスカが始まったなっていうふうに思っております。先ほどもお話ありましたが、週末なにしてますかの方、週末なの方ですか、救ってもらっていいですかから5年後の世界がまた新たに始まりました、
はい、
状況は悪化の一途をたどっているようですけれど
そうですね、めちゃくちゃ悪化してます。いや、書くの辛いです
ニコニコしてます
そんなことないですよ。
間の5年というのは、まあ、何があったっていうのを今ここで聞いてもいいですか、はい、そのはい、
ですね、新章の一巻の方ではあまり語られてません。というのも、新主人公の視点からは、ティアトたちの過去について、彼女たちの口から語られるぐらいしかわからないので、うん、この5年何かがあったっていうことを特別なこととして知りようがなかったんですね。なので、まあ、2巻以降に明かされていくんじゃないかなと思います。ということで、今はちょっと伏せさせてもらっていいですか？
はい、わかりました。まあ、先ほども名前が出ましたが、今回の主人公が、ね、救ってもらっていいですかの方では、子供だった4人のレプラカーンたちが出てきて、
はい、
1巻では主にティアット。
そうですね。
はい、の視点って言っていいんですかね。まあ、みんな出てくるんですけれど、ティアットの話が展開されております。まあ、ちょっとね、クトリ憧れ。
はい、
憧れっ子というか、まあ、何とも言えずクトリに似ているなというか、
頑張ってクトリっぽくなろうとして、
はい、
でそういう意味では結構優秀な子なんですよ優秀な子だから逆に行き止まりにたどり着いてしまった、
はい、ちょっと言い方違うかもしれないですけど、優等生的ですよね。
そうですね、
ある意味ではラキシより優等生的な考え方をしたがる子なんだなっていうふうに思ったんですけれど、
そうですね、ラキシは望んでなかった才能を持っている天才で、でティアットは秀才ではあるけど天才ではないみたいな感じの立ち位置ですね、
うんうん、扉絵にも出ていますけれども、そしてコロンと、パニバルも出てきてますよ、
はい、
大人になっちゃって、コロンのこのね、また三文が私は辛くて。すいません、辛い辛いと言っていて。
いや、こんなに明るくて楽しい話なのにな。
んドーナツ美味しいなみたいな。
そうですよ。
まあ、改めてちょっとこの続編を書くことになった経緯を少し伺ってもよろしいですか？
はい。
いつ頃から続きというか、新章に。
そうですね。もともと、前の話をうまいところで切り上げて、別のタイミングの話をやろうっていうことにはなっていたんですよ。昨年の前半、読者の方々の評判はいいけど、ちょっと今後も続けていくほどの数字は出てないな、みたいな、ちょっとこう、
はいはい、
生々しい状況であった頃なんかは、こう、別シリーズにしよう。 いう話になってたりしたと。で、その時の候補として、まあ、例えばエミッサの話とか、うん、過去の冒険者の一人の話とか、まあ、今回のティアットたちの話とか、あともう一層ハルクステン一家の話とか、
はい、
まあ、候補はいろいろあったんですけれど、まあ、今回はその中で最も新章っぽいもの、あの話をきちんとつなげていけるものを、まあ、選びましたと。まあ他のアイディアもどこかで形にできたらいいなとは思ってます。
ちなみに先輩のレプラカーンたちは出てきたりするんですか？アイセアとか、まあさっきの話で明かされてしまいましたけど、10年後もまだ生きているっぽいじゃないですか。
そうですね、
はい。彼女たちはこうアドバイザーみたいな立場で出てきたりするんですか、新章の方？
まあ、その辺に関してはちょっとまだ秘密にさせておいてもらっていいですか？
はい、わかりました。
出てこないと言い切りはしません。
生きてますからね、なんて言ったって。
いやー、希望に満ち溢れた話ですね。生きてるって素晴らしい。
ドーナツ美味しい。ではちょっとその、妖精たちではなくて、この新章のもう一人の主人公に当たるんですかね。この少年の話を聞いてもよろしいでしょうか。はい、フェオドール・ジェスマン。
はい。
ですね。まあ悪い顔のカラーページが出ておりますけれど、
いやー、悪い顔そこだけなんですよね。
そうですね。いや、最初なんだこいつと思ったんですけど、私は割とすぐにこの子供時代の絵を見て、
はい、
あ、こいつひねくれた優しいやつだと思ってまあまあ、ビレムとは本当に性格は正反対なのに、もうなんとも心の優しいやつだなというふうに思いました。
優しいのかな、ひねくれてると思いますよ。
そうですね、それを言っちゃうと私出生も苦しいなと思ったんですけれど、彼の出生って、うん、
はい、
その五感で最後にこう獣をレグルエレンに持ち込んだというエルピスの国の出生だそうじゃないですか。
そうですね、
もう私本当に五感を読んで何を憎むって、エルピスの多くぐらいしか憎めなかったのに、エルピスすらこんなかわいそうなやついるのかよっていうところをちょっと思ってましたけれど、
はい、
まあ、そんなエルピス出身の、まあ、男の子が、まあ、軍人さんなんですよね。
そうですね、
はい、軍人さんである浮遊島に今、常駐していて、そこに、まあ、獣が近くにいると、
はい
はい、そのあたりはぜひ読んでくださいというところなんですけれど、 そうですね、そしてその造園部隊としてこの妖精たちが送られてきたという感じですかね。
そうですね、
はい、そこでまあ出会い、何があるか、そしてドーナツとは何なのかというところです
はい、
まあ、キャラクターの造形の話をちょっと伺ってみたいと思いますけれども、まあ、成長した彼女たちもそうですけれど、はい、このフェオドール君とか、まあ、どういうところからどんなキャラクターにしようと思ってこの子は生まれたんですか？
そうですね、まずビリムがいない、ビリムがいないところで新たな物語が描かれるということになりますと、やっぱりこうビリムと違う目線から、まあ、この子たちを見守っていってほしいということから、まあ、いろいろな意味で対照的になるようにっていうのは心がけて配置しています。うん、具体的には、愛情表現にためらいがないビリムと、そういうことがとにかく苦手なフェオドール。
はい。
で、嘘が苦手。まあ、本人はそのつもりないかもしれませんけども、基本的にバレバレのビレムと、逆に得意なフェオドール。まあ、明らかにこの二人顔合わせたら喧嘩するに決まってるんですが、そういった二人が、まあ、根っこのところではよく似た部分も抱えている。まあ、そういう似た者同士なのに絶対に気が合わない。そういうコンビとしての二人。
なんかこうヴィレムって本当にこうかわしてかわしてみたいなところだったのが、はい、本当に喧嘩してくれる相手だな今回はっていうふうに思いながらちょっと、
そうですね、
読んでましたね。そういう意味で本当に男、まあ、男性としてのタイプも全然違うんだなというふうに思いながら読んでますけれど、
はい、まあ、なのでティアトたちもどういうふうに接するかに関してかなり戸惑ってはいたようです。
でも結構こう、あの子と恋すればいいじゃんみたいな、まあ、読んでみてくださいというところなんですけれどとか言ってるってことは結構イケメンなのかなとか、またこういう話になっちゃうんですが
そうですね、
前の時もこう妖精たちは決してこう美人だとかそういう描写はしていないというふうにおっしゃっておりましたけれど、
そうですね、特にイケメンかどうかっていうのを要素にして、妖精たち 人間側の男っていうもの自体見慣れてないんで、イケメンも普通面も何もないと思います。
そうか、印なしの、
はい、見分けつかないんじゃないかっていうレベルです。むしろトカゲの顔の方が見分けつくんじゃないかな。
そうですね、映画で見てたりとかそういう描写はありましたもんね。
そうですね、
印なしの女性の顔は見ていても男性はほとんど見たことがないからっていう。
まあそんななので、こうイケメンだから惚れるみたいなことはほぼなく、純粋に性格とか気が合うかとかそういうところでしか判断できないんじゃないかと思います。
うん、結構今回の巻がその、まあ、軍の中のお話っていうのもあるんですけど、結構いろいろな種族との関わり合いの、はい、あのエピソードも面白いなと私は思っていて、萱野さんの文って本当にご飯が美味しそう、はい、さっきから、はいはい、ドーナツの話題も出してますけれど、まあ、そんなところなんですが、今回その軍のご飯が自分で味付けするっていうのも面白いなと思って、
はい、
みんな種族が違うからフラットな味のご飯を出してテーブルの上にめっちゃ調味料が置いてあるっていうのが面白いですね。なかなか、あ、そうか、そういう感じなんだというのが、
あれは遠い昔にあのイギリスにいたことがあるんですが、はい、あのツアーとかじゃなくて行くと本当にご飯がまずいんですね。で、なんとかして食べよう、この異次元の舌を持っている民族たちのご飯を何とかして美味しく食べようってなると、調味料に頼るしかなかったんですよ。なんかこう、そういうことをふと思い出して、あのシーンが生まれました。
そんな経験が、はい、ここに生かされて。
同じ人間の中でも異次元の舌ってありますよ、やっぱり。なので、種族が違ったら本当に大変だろうな、というあたりが、あの辺に滲み出ています。
本当、描き方が、救ってもらっていいですかとはだいぶ変わるんだなと思いながら、まあ、世界観を共有しながらなんですけれど、まあ、そういうところがすごく面白いと思って読ませていただいております。
ありがとうございます。
いや、でも大体の謎がこうやって救ってもらっていいですかで明かされてからのお話はどうなっていくのかなっていうのはすごく気になるところなんですけれど、まあ、今後のちょっとした展開とかも伺えたらなと思うんですけれど、いかがですか？
そうですね。
カンペにひどいこと書いてあるんですけど、大丈夫ですかね、これ。読んでいいですか？ひどいことになりますって一行目に書いてあるんですけど。
あれ？
あれ？はい。お口からお伺いしてよろしいですか？ちょっと今後の展開を聞いてもよろしいでしょうか？
まあ、ひどいことになるんじゃないでしょうか。ああ、いや、はい。間違えました。
はい。
小さな女の子が出てきたり、親が決めた稲漬けが出てきたりと、まあ、そんなのんびりゆるゆる幸せなリア充ライフを送って爆発します。何が爆発するかはまだ秘密ですと、多分そういう話です。何ですかこの反応。
いや本当に爆発するんだもん、嫌だなと思って聞いてたんですよ。
前から嘘は言ってないとかね、
はい、
いろいろとありましたから、はい、まあそういった要素はあるけれども、捉え方次第でね、いろいろ変わるんだよっていうのが週末だから、
はい、
スカスカだからっていうの。
いやー、いい解釈をしてくださってありがとうございます。
でもやっぱりこの作品全体としてその5巻読み終わった時に、その立場が違えばっていう話もそうですし、
はい、
でこの世界が終わる終わらないよりも個人が終わったりとか、個人がどう動くか、どう考えるか、どう感じるかっていうのをピントが合ってって、そこでまあ、感動できたりする話なんで、
はい、
こう僕はこの話が一旦終わってしまったら、この世界の仕組み、成り立ちみたいなのが明らかにされたら、はい、このシリーズすることなくなるんじゃないかなってちょっと思ってたんですよ。どう転がすんだろうって思ったんですけど、
はい、
でもやっぱりその個人個人に描写を当てていくから、今回のこの新シリーズ、新章の方も、はい、まあ新キャラも出てきたり、前からいたキャラが大きくなってたりとかして、こっからどう辛い目に遭うのかなとか、その辛いところからどれぐらいの幸せを救い取って、ね、上積みを救い取ってくれるのかなとか、そういうのはすごい気になるんで、これからも楽しみだなと思ってますかね。
そうですね。世界の謎がほとんど明かされて、話が続いていかないんじゃないかっていうのは、4巻書き終えた時点で、多分世界で一番僕が思ってました。そこからこの2冊。5巻と新章1巻が書き上がって、今でもそんな気持ちです。
いやいや、これ5巻読んだら多分その疑問は、読者としてはその疑問はもう、はい、ほぼほぼ心配してない。あ、ちゃんと楽しいっていうか、楽しませてくれるっていう意味ですけどね。
はい。
読んで、あ、読んでよかったなって思うものが出てくるんだろうなっていうのは、すごい期待してます。
ありがとうございます。
それではすっかり恒例になりましたけれども、ここで、角川スニーカー文庫の4月の新刊のご紹介を、担当編集 W さんにお願いしたいと思います。今日もよろしくお願いします。
お願いします。
新刊紹介を担当している W です。はい、今月の新刊いろいろあるんですけれども、ぜひ新作を、春の新作祭りということで新作をご紹介します。3作品ございます。で、一作目が異世界図書館へようこそ、三萩千也さん、ご長さんの作品です。こうカバーもこうイラストもフレッシュな感じなんですけれども、ちょっと就活に失敗した主人公がこう図書館と一緒に異世界にトリップするよという作品で、ただその異世界ではこう本とか図書館に全然興味がない、どうしようっていうところをこう本の力でだんだん変えていくよという爽快なお話になっております。で、二作品目がブラッディギアス杉原智則さんの新作です。こちらは、こう、帯見ていただいたらと思うんですけど、吸血鬼を殺す少女とループに囚われた少年ということで、ちょっとブラッドバトルアクションという風な感じで、ダークなバトルアクションになっておりますので、こちらも読み応えのある一冊になってます。で、3作品目が、魔王サスペンス劇場、土煙ダンジョン、美人勇者殺しということで、ね、そうですね、ネタ枠ですね。略してマサスです。はい。なんかこう、帯デザインとかもラテラン風になっていて遊んでいるんですけれども、なんかこう、魔王の間にたどり着いた5人の勇者たちが、魔王覚悟の掛け声で対決が始まるかと思いきや、なぜか勇者の方が1人死んでしまって、というところから始まるハイテンション謎解きファンタジーという風になっております。かなり個性豊かな3作品が新作として出てくるので、気になったものがあったらぜひ読んでみていただきたいなと思います。
やっぱりこう気になるのは土煙ダンジョンが2時間サスペンスドラマでも始まるんじゃないかというようなタイトルですね。
担当。
あ、担当なんですね。
すごいおっぱいじゃないですか。
さらっとね。
すごいおっぱい書いてくださいって言って書いてもらいました。
あら、ムチムチ。あ、
たっつんたっつんや
ろ。何気にこう、太ももを指ささないでいただけますでしょうか。
すごいとこに剣を刺してくださいって言って書いてもらいました。これ
がよくわかんないです。全く意味がわ
よくわからないところに剣が刺さっている表紙これネタ枠っておっしゃってましたけど、これはコメディ
ー、そうですね。いや、どうなんだろう。いや、すごい本格的なサスペンスが繰り広げれるような気がしならないです。嘘です。
本当ですか。嘘ですよね。
いや、嘘は良くないですね。
嘘はつかないですからね、金子先生はね。
吸血鬼物が僕結構好きなんですけど、はい、これは
これはもうがっつりとした感じになっていて、まあでも、もうイラストからもこう骨太な感じが伝わってくるかと思うんですけれども、
そうですし、
図書館の方もなんか
図書館と一緒に一緒に行くってすごいなって思うんですけど、
どう転がすのかなって思います
ね。そうなんですよ。本の力であ
れですね、殴るんですね。
そうです、
ね。
あ、ドンキですかね。本はドンキですからね。
確かに。
すごいなんか元気いっぱいの3冊っていう感じで、はい、4月にふさわしい、
そうですね、作品4月が豪華なラインナップになっております。
はい、ありがとうございます。気になる作品ぜひチェックしてみてください。
ありがとうございます。それでは最後になりましたが、週末何してますか、忙しいですか、救ってもらっていいですか、をまとめ上げる彼の先生からのメッセージをいただいて、この特集を締めようかなと思います。よろしくお願いいたします。
はい、ここまで多くの方に支えていただき、ひとまずの節目まで走り切ることができました。そして今後の物語も引き続き走っていくつもりですので、応援よろしくお願いします。
ありがとうございます。ぜひまたもう一度会えますかの方でもお話を聞きに来れたらなと思っています。これからも頑張って書いてください。
はい。ありがとうございます。よろしくお願いします。
というわけで今回は、週末何してますか、忙しいですか、救ってもらっていいですか、より著者の彼野明さんにお話をお伺いしました。本当に完結おめでとうございます。ありがとうございました。
ありがとうございます。
そこアニ増刊号はホットキャストウェーブの制作にてお送りいたしました。